FM Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の藤原明人さんにお越しいただきました。藤原さん、よろしくお願いいたします。
年末の込み入った時期にお邪魔いたします。よろしくお願いします。
いやいや、こちらこそお忙しい時期にありがとうございます。
ございません。
今年はすっかりコロナ禍の1年となってしまいましたね。
そうですね。ただ実はコロナ禍の裏で今年は法律業界的には激動の1年だったんです。
そうなんですか。
民法の中の債権法というですね、契約のルールなんかの様々な部分が大きく改正されましたし、相続の際に配偶者をより保護する新たな権利もできました。来年早々このコーナーで案内があるでしょうが、遺言を法務局で預かってくれるという制度も始まりました。
ということは皆さんにとってもお忙しい1年でしたでしょうね。
そうですね。
そんな中、今日は何やら新しい制度のお話だそうですね。
はい、今日私から話をさせていただきますのは、民事信託といって近年浸透しつつある財産管理の方法のお話です。
民事信託ですか。なんだか難しそうなワードですけども、どのような制度なんでしょうか。これって財産運用の話ですかね。
よく勘違いされますね。いろいろなケースがあるんですけれども、例えば典型的な例を挙げますと、不動産などの財産を所有する人が家賃などの財産から受ける利益は自分がそのままもらいつつ、その財産の管理をすることだけを信頼できるご家族、親族なんかに任せてしまうっていう制度です。
財産を所有する人、管理する人、利益を受ける人、いきなり3人出てきましたが、ちょっと難しくてまだついてきてません。
そうですよね。では具体例で話しましょう。
お願いします。
例えばアパートを経営している高齢の方、そうだな、名前どうしようかな、とめきちさんとしましょう。
とめきちさん、
はい。とめきちさんはアパートの賃料をもらうだけでなく、建物の修繕直すことや部屋を貸す契約をするなどの管理もしていかなければなりませんが、今はできても年を重ねていけばできなくなってしまう恐れが出てきます。この民事信託を取り入れておけば、アパートの賃料はそのままとめきちさんが手に入れながら、修繕や契約などの管理をお子さんである、あ、名前は太郎さんにしよう、太郎さんに任せてしまえるのです。
つまり留吉さんが財産を所有する人で、利益を受ける人も留吉さんで、お子さんの太郎さんが管理をする人ということですね。
はい、専門用語では財産を所有する立場の留吉さんはお願いをする人、委託する人ですから委託者と言います。
委託者。
管理をする太郎さんはその委託を受ける人ですから受託者と言います。そして利益を受ける立場としての留吉さんを利益を受ける人で受益者と言います。
はい。
税務上の注意は必要になりますが、利益を受ける人は必ず委託者である留吉さんと同じ人である必要はありません。
なるほど、ちょっとだけ見えてきましたよ。ただ高齢になってきたので、アパートの管理を息子さんに手伝ってもらったり任せてるよという人結構いると思うんですが、それと民事信託は何が違うんですかね。
はい、ただ手伝ってもらうというだけでは対応できないような場面でも民事信託で解決ができてしまうことがあるんです。
というとどういった場面ですか。
例えば先ほどのアパートの所有者とめきちさんが重い認知症になってしまったとします。
はい。
詰まってしまった排水口の修理など日常的なことは留吉さんでもまだなんとかできてしまうことが多いのかもしれませんが、アパートの外壁工事やリフォームなどの大規模な修繕とか契約などの重要な行為は認知症の程度にもよりますが、判断能力が不十分だと原則できなくなってしまいます。
そうなんですね。以前成年後見の会で教わりました。重い認知症になると不動産を売るなどの大事な財産の処分などができなくなってしまうので、成年後見人を選ぶ必要があるんでしたよね。
すごい、黒江さん、よく覚えていただいてありがとうございます。
復習した甲斐が
さすがです。認知症になる前に民事信託を取り入れておけば、アパートの管理は任された太郎さんがきちんと権限を持って行うので、 大規模な修繕や賃貸契約も問題なくできますし、アパートの賃料も富吉さんの意向に沿って使用することができます。
なるほど。重い認知症になって契約ができなくなってしまう前に今後のことを決めておくことができる制度っていうわけですね。
はい。一つの参考データなのですが、80代後半の方でおおよそ4割、90代の方だと6割以上が認知症になるというデータもあります。認知症になる前などにご自身の思いを形にして信頼できる親族などに信じて託す制度、それが民事信託です。
それだけ認知症になられる方が多いわけですから、何か手を打っておかないと心配ですよね。藤原さん、アパートの例でご説明いただきましたが、他にも使い道ってありますか？
そうですね、将来お子さんと住もうと思って大きなお家を建てたけど、お子さんが独り立ちした後結局帰ってこないとかって結構ありますよね。
悲しいけど、でもそういうことって確かにありそうですね。
そんな自宅の所有者であるお父さんが重い認知症になって施設に入り、自宅が不要となってしまった時に何にも手続きをしていなければ、家を売ってそのお金を施設への入所費用に充てることができなくなってしまいます。
はい。
あらかじめ民事信託を利用していれば、いざという時に売却して入所費用に充てることができるようにしておけるのです。
何も準備していなかったらと考えるととっても怖いですよね。誰がそのお金用意するのってなっちゃいますもんね。
他にも今の例でお父さんが亡くなってしまった後も引き続きお母さんが自宅を使用する、さらにお母さんが認知症になって施設に入所するなど自宅が不要となってしまった時にはお子さんが手続きして売却してしまいお金に換えるなど、この自宅の数世代先までの使用方法を決めてしまうこともできます。
お父さん、お母さん、お子さんと先々までのことを考えた内容の契約が可能なんですね。複雑ですがとっても融通が利く制度ちょっと見えてきました。
実は遺言など現在浸透している制度だと難しいとされていたことが、この民事信託を利用することでできるようになった部分もあるのですよ。
そうなんですね。
それが民事信託の売りの一つです。
ちょっと難しいけれどとっても融通が利く民事信託、いかがでしょう、実際に使われた事例というのはあるんでしょうか？
そうですね、まさに今話したような例で恐縮なのですが、自宅に一人暮らしをしていた方で民事信託をしてほどなく脳の病気を患ってしまい、一人暮らしを続けることができなくなってしまった方がおられました。その方、施設に入所することとなったのですが、事前に民事信託をしておいたことが功を奏して、無事に娘さんが手続きをして自宅を売却することができ、その代金を施設の入所費に充てることができました。
病気の前に民事信託の契約をしたおかげでスムーズに施設入所ができたんですね。
はい、それはもう本当に自宅を管理していた娘さんが、もし民事信託をしていなかったら父の施設入所費やら生活費やらを私が立て替えて払うことになっていたかも、そこまでのお金が準備できたかどうかと非常に安心して喜んでおられました。
いや、ご本人だけではなく娘さんにとっても民事信託が役に立ったわけですね。
しかも今話したようなケースでは、民事信託をしていなかったら自宅は下手したら空き家になっていたかもしれませんね。
そうなんですか？
そう、実は山梨県は人口当たりの空き家率が日本一だったりします。民事信託は空き家を予防するのにも一役買える制度だったりします。
山梨は空き家率日本一の県なんですね。正直初めて知りました。これはあんまり喜ばしくない日本一ではありますよね。
そうなんですよ、日本一なのは富士山とお日様の光が当たる時間だけで十分ですよね。まあそれは冗談として、桃やぶどうワインなんかも日本一じゃないですか？
そうですね、山梨のフルーツもう最高ですよね。
山梨のフルーツは世界一でしょう。
間違いない。
さて脱線しましたけど、もちろん空き家の問題は民事信託だけではなく、各行政機関の取り組みや我々司法書士をはじめとする各事業の努力も当然必要だと思います。
はい。
テレワークの普及やリニア新幹線の開通など山梨にとっての追い風もありますが、空き家対策の第一歩目は一人一人の県民が山梨っていいところだなって誇りを持って生活していくこと、それだけでもいろいろといい方向に向かっていきそうな気がします。
私黒江は愛知出身ですが、もう第二のふるさとは山梨です。大好きです。
本当ですか？
間違いなく、これは本音です。
僕もよく愛知へ行くんです。本当大好きです。
実は今日は愛知ラブ風なパロディ T シャツ着てきてくださっていたり、もう本当にありがとうございます。さて、民事信託いいところたくさん伺いましたが、何かデメリットはあるんですかね？
そうですね、民事信託は通常契約で行うのですが、比較的難しい契約になってしまうことが一番のデメリットかもしれません。
はい、
専門家にフォローしてもらいながら当事者でよく話し合い、どういう内容がいいのかをみんなでしっかり理解して、将来起こるかもしれない様々な事態を想定できている、また財産を託す人の思いを叶えることがしっかりできている契約書を作成することが大事です。
思いを叶えるために信じて託すですか。いい制度ですね。今日はちょっと難しい内容でしたが、とっても勉強になりました。信託についても司法書士さんに相談乗っていただけるんですね。
はい、まだ新しい制度ですが、不動産、会社などの登記や成年後見などと同じく司法書士が一番積極的に取り組んでいきますので、興味を持たれた方はお近くの司法書士事務所、または山梨県司法書士会までご相談ください。山梨県司法書士会の電話は 055-253-6900 です。
さて、次回も引き続き民事信託について司法書士さんにお話を伺いたいと思います。今週は司法書士の藤原明人さんにお話を伺いました。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5